東京ベイサイドラジオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
こっちゃんと阿部さん。この番組はめっきり人の訪れないお店秘密屋の店長こっちゃんがちょっとの間皆さんを一風変わったでもどこにでもある空間にご案内します。ちょっとお腹空いてきましたね。でもここは電車の中、あーチョコでもあればよかったのにな。はい、というわけで皆さんこんにちは、こんばんは、 DJ こっちゃんです。なんで店長がですね電車内でこんなことを思ってるのかと言いますと、先日ツイッターでウィズのマリカ様がですねすごい暴言を吐いていらっしゃいましてまあなんかご飯食ってるやついるよみたいな、電車の中で物食んじゃねえよみたいなツイートをしてたので、どうしたのかなと思って、私もなんだよ弁当食ってるやつでもいるのかってリポートばしたら、すぐさま、いやチョコレートって返ってきたんですよそれぐらい食べさせてあげようよって。皆さんどうですか、電車の中ではもうチョコすらも食べてほしくない派ですかね。私はチョコとかよく食べるのはクリーム玄米ブランとか、まあ、そういう感じですね。ささっと口に入れられるものを、匂いがそこまで広がらないものだったらいいかなと思うんですが、かのマリカ様はそれすらも許してくれないという、面白いですね。皆さんいかがでしょうか。それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストア、もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。パソコン版のレディオ365プレイヤーからもご利用になれますので、レディオ 365ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしています。それではこっちゃんと阿部さん第64回目放送リラックス始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。
The History of Them Returns。
このコーナーでは学校の授業では取り上げられない歴史上の人物をこっちゃんが気合を込めてマニアックに紹介いたします。今回ご紹介するのは前回に引き続き茶茶、初、郷、浅井三姉妹です。でね、前回は長女の茶茶、末っ子のお郷ちゃんを紹介しました。なんでこの2人先に紹介したのか皆さん覚えていますか。2人は姉妹の中でも玉の輿に乗ったファーストレディーになったコンビですね。振り返ってみますと、ちゃちゃちゃんは豊臣秀吉の奥さんになった人、まあね、そのせいで戦国一の悪女とか陰口叩かれちゃってたんですけど、まあ本人自体は玉の輿に乗って金持ち金持ちですよ。大阪城まで手に入れちゃってね、すげえなっつってそれから末っ子のお郷ちゃんは豊臣家ではなく徳川家康の嫡男、徳川秀忠のお嫁さんになってファーストレディーです。きらびやかな生活を送ります。で、今回残しておいた次女の初ちゃん、この子だけはね、全然二人とは違う人生を歩んでいきますよ。 よく聞いててくださいね。さて、時代のトップレディーとなった姉や妹と違い、お海、現在の滋賀県の弱小大名に嫁いだ次女お初。彼女はこの京極家、京極さんですね、京極さんのお家で戦国屈指のキャリアウーマンとして腕を発揮します。ちょうどお初が京極家に嫁いだ頃に姉の茶々が秀吉の側室となりました。お初は巧みに売り込みを行ったのでしょう。高次、お初の旦那様の名前ですね、高次さんは最初大した功績もないのに、新婚当初本当にもう土地ほとんど持ってなかったんですよ、高次さん。でこの農地の生産高も悪かったんですが、初ちゃんと結婚したことによって土地の量、土地の生産性バンと上がります。妻や秀吉の側室だった妹の七光で出世したことから、高次は蛍大名と陰口を叩かれるほどでした。あのピカピカお尻がね、ピカピカ光ってるあの蛍ですよ。でそんなお初の最も大きな功績は、家康が豊臣家を滅ぼそうと挙兵した大阪冬の陣の時、この和平交渉の使者として豊臣方の茶々のもとへ派遣されたのです。この時京極家は徳川側に味方しており、すでに豊臣家を裏切っているにもかかわらず、やはり実の妹の言葉が効いたのでしょうか、茶々は和平の条件として大阪城の堀を埋めることを約束してしまいます。堀を埋めるということだ。お城の堀さえ埋めてしまえば城の防備は丸裸も同然となるので、結果豊臣家は滅亡します。どうにかして豊臣家を倒したかった徳川家の味方をしている京極家の成果を上げるために頑張った初ちゃんって感じですね。ちょっとごちゃごちゃってわけじゃないですけど、段を踏むのが大変ですが、そこまでして京極家に味方した初ちゃん、京極家の発展のためなら血のつながりも厭わない戦国版キャリアウーマンなんですが、なんでここまでできたのよって思いますよね。戦国時代といえば政略結婚ばっかり、ちゃちゃちゃんだって自分の親の仇の秀吉のもとに嫁がなきゃいけなくなったわけだし、おごうちゃんだって別に好きでね、まあ結果すんごい権力持ってる人のところに嫁いだんですが、好きだから結婚したってわけではやっぱり嫁ぎが違うんですよね。いやしかしこの初ちゃん、ここまで頑張れたのには理由があります。この二人、戦国の世では珍しい恋愛結婚を実現したと言われています。ラブラブですね。いいな、お初と高次はいとこ同士であると同時に幼なじみでもありました。当時京極家は浅井家の加護を受けていたため、高次が生まれたのはお初の住む小谷城だったのです。弱小大名だった京極家を守るため、お初は時におべっかを使い、時には姉を死に追いやることとなりました。それでも高次への愛は揺るがなかったようです。というのがお初ちゃん。お姉ちゃん妹とは違って金銭面ではそこまで裕福にはなれなかったかもしれないけれど、心そして愛はものすごかったんでしょうね。どうですか皆さん、玉の輿に乗りたい派ですか、それとも愛を優先したい派ですか。悩むな、お金も大事だよねやっぱりさって思っちゃう私 仕方ないよ。だってこんなもうのめり込むような好きな人もできたことないから、あーって感じ。お台場来るとね、いつももう周りがカップルだらけだからさ。でもそんなカップルの横を一人で颯爽と早歩きで過ぎていく私、かっこいいとか思ったりとかしてね恥ずかしいな。でもね、あれですよ、ハツちゃんと一緒で、私ハツちゃんが一番好きなんですけど、自分のことを高めてくれるような相手と恋したいですね。はい、そんなところで綺麗にまとめたいと思います。以上、The History of Them Returns のコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
ストーリーテラー。このコーナーでは、小さな作家やビビさんの作品を朗読いたします。それでは今回のタイトルはリリーの反撃です。それはそうと、どうしてここへ来てくれたわけ？リリーが手土産として持ってきてくれたミルクを舐めながら、ユミは言いました。もしかしてなんか話したいことでもあった？ユミの言葉にリリーは、実はね、と言い出した後、刑事の本当の姿を見たあの日のことを、洗いざらい話し出しました。あ、そんなことがあったんだ。それは辛かったね。一通りのことを聞いたユミは、複雑な表情を浮かべました。本当ならば、刑事の正体が分かったところで、悪態をついてやりたかったのですが、リリーのしょんぼりした姿を目の前にしてしまうと、なかなか言うことができません。それもそのはず、リリーは刑事に心から憧れていたからであり、そのことは、ユミも、百も承知だったからです。でもさ、刑事の正体知ったところでどうすんの？どっちみち、明日の朝には強制退去なんだし。ユミが半ば諦めかけながら言いました。すると、それまで悲しげな表情を浮かべていたリリーの顔つきが一瞬変わりました。それがね、一つだけ考えがあるの。たった一つだけね。そして、もう片方の手に持っていた袋から、一枚の書類を取り出すと、リリーは何かを企んでいるかのような笑みを浮かべました。朝です。いつものように朝日は昇り、スズメはチュンチュンと鳴き、風は木々の葉っぱをさらさらとなびかせています。しかし、ここは基地公園一丁目だけは違っていました。退去になる前に、ここから出ていく人、それを止める人、ただただ見守るだけの人、途方に暮れる人など、あたりは騒然としています。しばらくたち、約束の時間を迎える頃になると、道の向こう側から黒いスーツを着た人たちが現れました。颯爽と先頭を切って歩いているのは、紛れもなく刑事の姿です。しかしその表情は、リリーと会っていた時のような、優しく穏やかな顔つきではなく、冷静かつ
冷徹さを感じさせるような顔つきでした。リリーは段ボールの部屋からその姿を確認しました。
本当にやってきたんだ、どうしよう、バレ私。
リリーは肩を落とし、一つ大きなため息をつきました。刑事の姿を見た瞬間、なんだか弱気になってしまったのです。
ちょっとどうしたのよ、何弱気になってんの。
見かねたユミがリリーの脇腹をつつきました。ユミは準備万端の様子です。
ちゃんと刑事に言うんでしょ、だったらやるなら今しかないよ。
ユミの言葉に後押しされたリリーは手のひらでキュッと握り拳を作ると、
わかってると
言い、段ボールの部屋を後にしました。ユミも小さく泣き声を上げてからリリーの後ろを追いかけます。人混みの中を駆け分けてリリーは公園の中央まで歩いていきました。そこでは刑事を含めた数人の男の人たちが住人たちに向かって、
皆さん約束の時間です、これにてここ空き地公園1丁目は一時的な封鎖をいたします。ここにいらっしゃる方々は速やかに退去してください
と強めの口調で言い渡しました。すごすごと撤退する住人もいれば、最後まで抗議の言葉を投げかける住人もいます。あたりがより一層騒がしくなったその瞬間、不意に後ろの方から、
ちょっと待ってください
と叫び声が上がりました。その場にいたみんなは一瞬言葉を飲み込むと声のした方を振り向きました。刑事も何事かというように顔を向けています。声を上げたのはリリーでした。
待ってください、少しだけ私に時間をください。
そう言うとリリーは刑事の目の前へ歩いていきました。一瞬刑事の驚いた顔がリリーの瞳に映りました。
君まだここの連中と付き合ってたの。
刑事は軽く含み笑いを浮かべながらリリーに向かって言いました。
悪いですか、だってここは私の居場所でもあるんだから。
リリーは一瞬あんなに憧れていた人への怒りの矛先を向けている今の自分に、なんだか妙な感覚を覚えました。
悪いけど今仕事中なんだ、邪魔しないでくれるかな。
まるで聞き分けのない幼子に対してその場しのぎの対応をするかのように言うと、刑事は肩越しにリリーをどけようとしました。その時リリーは一枚の紙を刑事の目の前へ差し出しました。
これが何だか分かりますか。
一瞬後ずさりをした後、刑事は目を凝らしてその紙を見つめました。それは町の再開発によってこの空き地公園一丁目の解体を承諾するための契約書です。父親の書斎へ入ったあの日、何枚か机の上に置いてあった書類から探し出したリリーがこっそりくすねてきたものでした。
君それって。
刑事は驚いた様子で目を丸くしています。
そう、契約書です。どうして刑事さんが家に来たのかやっと分かりました。町の権限を持ってる資産家の父親に歩み寄り、早くこの事業を成立させたかった。そうすれば今よりもっと上の立場になれるから、それを狙ったんですよね。
刑事は呆れたように笑うとリリーに言いました。そんなの君の考えすぎだよ。一体どうしたんだい。ちょっと前の君とは全然別人みたいだよ。私にいい顔してたのも全ては仕事のため。万一のこと考えて娘もうまく利用しておこうって。そうでしょ。陰でまんまと騙されたけど。刑事は腕を組み直しながら呆れ果てたように言い放ちました。それで君は一体何がしたいの。リリーは書類を突き出したまま刑事の目をまっすぐ見て告げました。まず今すぐ空地公園1丁目の退去命令を取り消すこと、住人みんなの意見をちゃんと聞き、みんなが納得できるように話し合いをすること、それができなければ再開発の土地から空地公園1丁目を取り除くこと。そう言うとリリーは書類の先端をつまみました。そしてもし約束してもらえないならばというと、今にも真っ二つに髪をちぎる格好を取りました。この契約書をここで破ります。リリーなりの駆け引きに周りにいた住人たちは固唾を飲んで見守っています。書類を突きつけられた刑事はしばらく黙っていましたが、ついに口を開きました。わかったよ、言う通りにする。はい、いかがだったでしょうか。ストーリーテラーリリーの反撃、ユミとリリーが仲直りするとこれだけまたパワーが溢れてくるんですね。今回は刑事とまた言い争いをするっていうところで、もうリリーちゃん刑事のこと好きだったからね、どうやって言ったらいいのか。でも最終的に今ガンガン刑事を罵ってやろうという気持ちで読ませていただきました。気になるのはノブさんですね。最近出てこないなと思って、どうしているんでしょうか。そんなところも気にかけながら次回のお話待っていようと思います。以上、ストーリーテラーのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
こっちゃんと阿部さん、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめ、ザ・ヒストリー・オブ・ゼム・リターンズではチャチャ、初、ゴー、アザイ三姉妹の後編、ストーリーテラーではリリーの反撃を読ませていただきました。さあ今日はですね、お台場すごくいい天気です。こっちゃん収録会にしては珍しい昼間なのに晴れてる。だがしかし大問題、風強い結果何かありますね。私がこう遠出をすると雨が降る、すんごい曇り、すんごい風吹いてる。もう通常のお台場を体験したい私は。穏やかな晴れの日の、それこそ誰か隣にメンズがいたらいいんですけど、うん、絶対なんか押すと思った。絶対ほら変な SE 押すんだよさあさあさあ、なんか今日はですね、オープニングにマリカ様の話をしたんですが、ウィズがレコーディングということで頑張ってほしいですね。私もなんかもうちょっと飛躍したことやりたいなと思います。頑張りたいと思います。それでは番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。ツイッターアカウントもですね、番組ページにあります。最近ブログも更新してますんで、今度 URL ちゃんと載せていただけたら嬉しいなと思ってます。それではこっちゃんと阿部さん、第64回目放送リラックス、これにて終了です。ここまでのお相手は、もうなんか風吹きすぎて髪の毛がボンバーになってやだなって思ってるこっちゃんがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by IBM Corporation, now off air.